それでは私の方から、日本市場を中心にご報告をさせていただきます。まずこちらの絵は今年ですね、先々月か、記者さんを呼んで、我々の年に1回いろいろ戦略発表会をやりました。特に企業向けですねの資料になりますが、2015年、今年もこの3つの分野に集中してですねやっていきますよという話をさせていただきました。1つ目カスタムディフェンス、実は左側になりますけども、サイバー攻撃を中心としたですね、ところになりますが、特に非常に今年出している製品では、企業内に何か変化があったらすぐにそのカスタムシグネチャーって自動生成していく、これは非常に新しい技術です。そういったものを出していくということで、今非常にこれが受けてきています。またこういったテクノロジーがあるトレンドマイクロをインターポールが戦略的パートナーとして選んでくれた。で今そのシンガポールで、かなり IGCI ということで先月かなり新聞にいろいろ出てましたけども、あちらの方でうちのエンジニアも常駐してですね、サイバー犯罪者の撲滅には一緒に協力をさせていただいておる、こういったノウハウが選ばれた理由です。それから、真ん中のユーザー保護の徹底、ここも今年は特に昨今の日本の市場は特にそうなんですが、マイクロソフトのですねオフィスユーザー非常に多いです。で、マイクロソフトのオフィス365のクラウドサービスですねに、どんどんこれがシフト化されてきています。皆さんセキュリティの今問題が非常に大きな課題になっています。こちらも今年後半戦からですね、このオフィス365に対するソリューションを出していきますよということをもう明言させていただきまして、すでに今 POC ということで10社ぐらいのお客様で実際に実験ももう始めております。から一番右側クラウド&データセンターセキュリティ、これはずっと長年やってきてますが、ここは順調に伸びてきておりまして、特に新たな技術への環境への迅速な対応ということで、VMware の NSX というですね仮想化のその SDN ですね、ネットワークディフィニッション、そちらに関してもすでに1号ユーザーを日本で1月にデリバリーした途端にも取っておりまして、今 JA 化に向けてやっておりますが、AWS にしてもマイクロソフトの Azure にしても SAP にしても新しいテクノロジーに即ですねいち早く世界に先に対応しているのが我々の製品になっています。こういった3つで、その中で特に注力ポイントとしましては、他社製品からどんどん我々に乗り換えていただこうということで営業をかけてきておりますし、またですね既存顧客を我々非常に多く持っています。後ほどまた説明させていただきますが、非常に多くの顧客ベースを持っています。そこに対するですねプラスアルファ、3つのシートを出ますけれども、1つ目のエリア、ユーザー保護の徹底と、これかなりこの5割以上日本国内のエンドポイントのセキュリティで 50% 以上は我々のシェアです。大企業から中小全部入れて、でそういったものと連携して動くというソリューションをどんどん出していくので、一つこのユーザーベースを持っているということが、この2つ目のエリア、カスタムディフェンスなりクラウドデータセンターセキュリティなり、こういった 1、2C、3C ということで広がる今要素になっておりまして、ここが非常に優位性があるということで、期待を持っております。で国内のエンタープライズの状況なんですが、まずカスタムディフェンスに関しますと、ハイライト、ディープディスカバリーですね、これが、やっぱり昨年対比ですね 74.5% 伸長をいたしました。特にこれまでは公共系のところにどんどんデリバリーされていたんですが、最近ですと公共のみならず製造業、情報通信業、金融サービスといった、そういったどんどんインダストリーも横展開をしていってですね、追加受注が増えてきているということ、それからマイナンバーの向けのサンドボックスということで、このディープディスカバリーをさらに購入しやすく性能を抑えて出しました。これが非常に自治体からの引き合いが増加していっております。これのあともう一つ、これ国内のアワードなんですが、セキュリティアワードということで、非常にこの標的型攻撃対策に関するですね、さまざまな観点からのアワードを2年連続いただくことができました。でローライトとしては、セールスサイクル非常に長い、これもこうなったらやっぱり長年こう種まきをしてきた結果がやっとこう出始めてきているということになります。 で、あとは一応これ、こういうものと別にですね、我々実は過去ネットワークセキュリティということで別製品でさまざま売ってきておりました。ネットワークウイルスウォールとかですね、そういったものも実は、もうかなりの数のユーザーを抱えておりまして、そういうお客さんも含めてマイグレーションができる可能性を持っています。で、2つ目が、こちらがユーザー保護の徹底ということで、特にこちらの絵はですね、トイレマイクロセキュリティアズアサービスというと、クラウド型 SaaS 型のサービスに特化して出してますけれども、やはりこちらが 25.7% 増加売上をしています。で、そのあとこのウイルスバスターのコーポレートエディションという従来の、これが非常に数多くのお客さんがいるんですが、マイナンバー制度に対応したテンプレートも提供しています。ということで、かなりまたこのマイナンバーということで、こちらのコーポレートエディションの方の、認知度、そして普及度が高まってきているということです。で、実際このローライトのところで、その SaaS 以外のエンドポイント製品パッケージとか、そういう話なんですが、若干去年のその、XP の EOS とか消費税の関係あった中小のところでその分落ち込んでいますが、しかしトータルして上のですね、 SaaS による顧客とパッケージの顧客を足しますと、お客様の数は減っておりませんで、増えています。これもまんべんなく増えています。から3つ目、クラウドとデータセンターセキュリティなんですが、こちらディープセキュリティということになりますけれども、ニフティクラウドの標準的なセキュリティとしても発表していただきましたが、92.2%、約倍近いですね、伸長をしております、対策年ですね。から Azure との連携をさらに強化しましたというところ、でこれもまたこれから拍車をかけていくということになります。で、この顧客数も 52.6% 伸長ということで、これも非常に順調にですね、伸びています。で、あともう一つ、我々実はこのディープセキュリティ以外に、これまでもサーバープロテクトということで、旧来の製品ですが、市場を非常に大きく持っていて、実はこれを合わせると、このサーバー群に関しても日本においても5割以上の実はマーケットシェアを実はトイレマイクロはすでに持っている。で、そういったお客様もまたこちらにもマイグレーションもしていくし、また新規顧客も捕まえるということで、マーケットシェアの拡大はもっと増やせるかなというふうに思っています。で、国内、とグローバルのコンシューマーです。で、これはコンシューマーに関しましては、もうこのデジタルライフ、どんどんIT 環境が変化していってますので、そういう中で、最近ですと不正送金の問題もあります。でもいろんな心配事があります。そういうものをファミリー向けのライセンスであるとか、IoT であるとか、そういったものを含めてトータルで守っていこうということで、どんどん製品を開発していっております。で、実績、Q1 の実績ですが、まずモバイルセキュリティ、5月から SIM フリーになりまして、各社が安い夜スマホを出していってます。そういった中でエディオン様との発表もさせていただきましたが、我々のモバイルセキュリティが結構そういったところで今標準的に、推奨されてきておる段階が状態でございます。そういうこともあって、モバイルセキュリティの売り上げが、非常に 20% 伸びているという状態。それからこの日本以外のコンシューマーセキュリティ売り上げが堅調に推移っていうのは、去年の Q3 以降ですね、去年の Q2 までずっとこう落ちてたんですが、去年の Q3 ぐらいから非常にシングルデジットでございますけど、 Q3、Q4、Q1 ということで、前の四半期よりもですね、確実に少しずつですけども、オンラインビジネスの方がちょっと復活してきておりまして、それでちょっと伸びてきてますよということを言っております。で、ローライトは去年の比べますと、とにかく XP と消費税の件がありまして、非常に大きな数字を去年の第一クォーターいただきましたので、それに比べるとどうしても少なくなってきているというのが現状でございます。ということで、私の方から簡潔でございますがご説明とさせていただきます。ありがとうございました。